皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら楽しくお話しするポッドキャスト番組です。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字で、電気屋ウォーカーをつけてツイートお願いします。本日はライト会はライト会、ライト会のライト会で雑談会でございます。
はい、
はい。つい先ほど、インターネットセキュリティの話をこちらもライト会でね、撮ったんですけども、だいぶあちこちとお話飛びましたけど、少しは皆さんのお役に立てたんじゃないかなと期待をしておりますが、
はい。
まあ、雑談する前にですね、皆さんからコメントをいただいてますので、まずそちらをご案内したいかなと思うんですが、
はい。
またあのポツポツと iTunes の方のレビューもいただきまして、
うん、あ、 iTunes の方ね。
iTunes、うん、はいはい、2016年、あ、ほら、タックポッドキャストの大道さんにコメントいただいたのが2016年の10月1日だったんですね。
うん
うん、でその後2016年12月7日に星3つでいただいたんですけど、
うん、
広く浅く薄くでも時間は長いという、う
ん、的確ではある気がする。
的確ではある気がする。お名前読めませんが、
うん、読めないっていうのは
なんかこう、なんかランダムな字になってて、
ああ、うん、
そうね、藤子でしか見えない。
ああ、
出演者の知識はそれほど深くはないようなので、ディープな話題はあまり期待できない。広く浅く話を進めていく感じ、
うん、
ちょいちょい間違いや知ったかぶりが混じるので、それを聞き流せない人はイライラするかもしれない、うん、クリラジのノリが嫌な人は聞いていると勘に触るかも、
うん、
かなり前のレビューで指摘されている内容が未だに当てはまるから、良くも悪くも番組の内容は完成されているんだろうというふうにいただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、過不足ない説明をいただいたみたい。
ど真ん中ストレートな感じでする
ね。ね、うん、ストレートすぎて打ち返せません。
そうだね。もう構えてるだけみたいな。
そうだね。見逃し三振です。うちは、はい、あの、俺クリラジさんって申し訳ないけど聞いたことないんであれなんだけど。
いや、そうなんだけど、
うん、
出ちゃってるから。
体重がね。
はい。
うん、そんなの、あ、そうか、あっちのノリって言われたら胎児のノリがってことかな。
それしょうがない、人一緒なんだもん。
しょうがないですな。
ああ、
うん、
それはだってね、え、うん、似てきちゃうというか同じ人なんだもんね。
そうね。
ああ
、とちょいちょい間違いや知ったかぶりということなんですけど、
うん、
できるだけ間違えないようにお話ししたいなとはこれでも実は思ってはいます。
ただわしに対してかな。
いや、そんなことないでしょ。俺も結構適当に喋ってるから、うん、少なくても知ったかぶりの方は俺の方だからね。
、
うん、で間違えないようにお話ししたいなとは思ってるんですが、
うん、
あまり突き詰めていくと配信ができなくなってしまうというところ、実はこれバランスでして、
そうね、
うん、で、なんて言えばいいんだろう、完璧を追い求めると時間がかかりすぎて、で、うん、資料まとめられないでお話しして、うん、じゃあ完璧だから楽しいかって言われると、多分電気屋ウォーカーをお楽しみいただいている皆さんは、
うん、
かっちり台本書いてそれに沿ってお話しした電気屋ウォーカーがあったとして、
うん、
それといつものようにお話しさせてもらってる、まあ、要はちょっと聞いてくれよっていうノリの、
うん、ポジション的にはそうですね、
そうそう、電気屋ウォーカーを聞いていただくのと、どちらが好きで聞いていただいているのかなと思うと、おそらく前者なんじゃないかなと期待をするんですが、
うん、うん、前者なの？
だからそのちょっと聞いてくれよっていうノリで、
あ、
うん、うん、一緒に、胎児はここにいるし、
うん、
俺もここにいるけど皆さんもここにいるよっていう
雰
囲気で、
気持ち的には、
うん、
円卓囲んでわーわーやってるイメージではあるんだよね。
そうそう、
みんなで、
うん、
だからツイッターとかでもハッシュタグ入れて、
うんうん、
こうだよねああだよねって言ってくれるのが、
う
ん、まあ、個人的にはすごく楽しい。
そうそ
う、うん、だから、まあ、インストのコンセプトというか、
うん、
一番の大元は、
うん、
まあ、これはわしが言い出したことなんだけど、
うん、
みんなで楽しい共有なのよ。
そうそう、 そうなんです、まあ、実はあんまり電気屋の中では語っていませんが、うん、
それは言ってないけどね、うん、だけど根源はそこだから、そうそう、例えばまあこう言ったら変なんだけど、うん、わしらが上に立つ気はないのよ一切。
ないです。
ここでレクチャーをして、うん、これはこうでああでそうなんです、うん、だからこうしてくださいね、うん、こうしましょうね、うん、っていう概念はないのよね。
ないですね。
わーわーわーわー言ってさ、みんなで、
そう
で、あー今日も楽しかったしまた来週ぐらいのが、まあこう言ったら、まあ、それがいいって思う人もいれば、
うん、
いやそうじゃなくて先生が欲しいんだっていう人も、まあ、もちろんいるだろうね。
そうね、
うん、うん、
知ったかぶりが混じるのも、うん、皆さんのお友達だと思っていただいて、
そうだね、
うん、あいつコーヒーぞーなーってちょいちょいいろんな話してくるんだけどさって、ま、たまに変なこと言うからね、あいつダメなんだよっていう気持ちで聞いてほしい、
うんうん、そうね。私も見切り発車で言って着地点探してる時あるしね。
あるしね。そう、それだけでも一つの番組にして皆さんにお届けするというのは結構大変なことなんだなというのは、実はあまりこちらからお話しないことですが、
あ、まあまあ改めて言うことでもなかったからね、
うん、あのご理解いただきたいなということと、まあ、胎児のコンセプトは楽しいの共有で、インストは当然スタートしてるんですけど、うん、電気屋ウォーカーを運営しているにあたって、私ももちろんこう軸がいくつかありまして、
そうだ、ね、
うん、一つは、まあ、あの番組当初から厳しいご意見をいっぱいいただいてたのが、
うん、
音量バランスがとか、
うん、
イコライジングがとか、うん、いうことで聞きにくいということを非常に、
最初は多かったね、うん、
2009年、10年、11年ぐらいまでは非常に多くて、
うん、
電気屋ウォーカーはそういった意見を真っ向受け止めることを課してますので、
そこはもうみんなで決めたもんね、
うん、なので音質の向上には取り組んでます、
うん、
まだまだですけど、
うん、
あの納得してません私は、ね、今皆さんにお届けしている1回1回について、毎回新しい試みをしています。、うん、あの細かいことなんだけどね、コンプレッサー、
ま
あ、
マシマシ
そう、ね、かけ方とかマキシマイザーのかけ方とか、うん、マイクのセッティングとか、なんか他の番組がなんであんな綺麗な音出せるんだろうっていうのも聞きに行きたいぐらいなんですけど、
ああそうね、うん、まあ私もだからご遺族に指摘はされるじゃん、指摘というか、あらまたヘッドホンの音拾ったら、
そうそうそう、
ね、ああやってしもうたってなるわけよ。
そう
でヨドバシのポイントが溜まってたから手話のイヤホン変わってくるよね。
そうね、
うん、
それちょっとまた後で聞くけど、
うん、
あともう一つが、あと気に入らなかったら聞かなきゃいいじゃないという話があるでしょ、う
ん、まあまあそういう
意見もあるでしょ、
いるわな、
うん、ただあのそれも電気屋ウォーカーの中では決して言うまいと、
うん、
気に入らない、その番組のテイストが好きじゃないから離れていっちゃうのは残念ながらしょうがない。
そうね、まあそれはなんか人間関係みたいなもんよ、
うん、しょうがないんですけど、
うん、
嫌なら聞くなよっていうことだけは絶対に言いたくなくて、
うん、そうだね、
そう、あのなんていうのかな、だから直したい、直せるとこは直していくし、
うん、
というふうにこれまでも取り組んできてるので、
それをねしちゃうとね、
うん、
なんないけど喧嘩になるのよ、
うん、
なんないよ、
そう、
合ってないから、
うん、
だけど最終的にはお互いが完全に決別をすることになるから、
そうね、
うん、よくないと思うね、うん、
こっちも楽しいから配信をさせてもらってるので、
うん、
よくあの
配信してやってるんだからっていうね、
うん、とか、うん、あと配信してるならそれぐらいの責任は持てみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、
うん、
基本的には我々が楽しいから配信してる番組です、
はい、
うん、ただ、皆さんにこれで不愉快な気持ちになってもらいたいとは一つも思ってないので、
ああ それはないね、
うん、のでできるだけこういったご意見にはこれからも、まあ、できるだけ正面から、ね、うん、取り組んでいって何かできる改善があればしていきたいと思ってるので、うん、あのいいご意見ばかりでなくても結構ですので、今回のこのコメントが読めない藤子さんのようなご意見でもいいので、うん、いただいたら読んで、まあ、
それをフィードバックする、
うん、フィードバックをしていきます。 が、番組のこの方も言ってくださってるように番組のテイストでもありますので、そこはね、ご理解いただいた上であまりそのなんていうのかな、期待をせず楽しんでいただきたいというところではあります。
まあこれ言うのも変だけど、
うん、
たまには飴ちょうだい。
そうね、あそうね、うん、もう一つね、無意識になんだけど、
うん、
電気屋ウォーカーの中ではレビューにコメントくださいということは特に言ってないいんです。
言わないね、
うんうん、それは皆さんが自発的に書いていただくレビューが一番そのレビューの本来あるべき姿だと思って。
そう、ね、だから何かの衝動に駆られたからそれを書いてくれてるんだからね。
そう、うん、でマイナスというかその星3つ2つのコメントを書いてくださる方も、
うん、
書くのってすごく労力がいるんですよ。
いるよ、もうスマホ、まあ、iPhone とかでさ、
うん、
レビュー書くのも結構大変だもんね、うん、あれね。
だってわざわざ書きに来てるんだよ。
そうだよそうだよ、
うん、すごくありがたいので、でそういう人の熱情のコメントを読みたくて今までお願いしてなかったんですが、うん、逆にちょっと最近皆さんの本気を本気というかその本音を聞いてみたいという気持ちも結構高まってきてるので、
うん、
ちょっと一回だけ言わせてください、
うん、
ぜひこの回を聞いていただいた方でレビューを書いてみようという思われる方がいらっしゃれば、うん、iTunes のコメント欄にレビューを書いていただけると、
うん、
いつかの回で特集を組みたいと思いますので。
それもあるし、
ええ、
純粋に嬉しいのもあるし。
あるね、
あるよ
私ね意外とね2日に1遍ぐらいは見てるから
まあまあなハイペースやな、
うん、見てます、ランキングの上下も見てます。
あそう、
ええ、
だから僕極力見ないようにしてる逆に、うん、
ランキングの上限はね配信者としてねこういうことをしたからランクが上がったんだ、まあね、こういうことをしたからランクが下がったんだっていうのよくわかるので、検証のために見てます。
あ、
うん、まあねちょっと iTunes にコメントをいただいたので、余計にいただいてみたいなという下心でした、
はい、
それからTwitter の方にいただいてるものですけども、
はい、
最近ね非常に多くの方からコメント電気屋ウォーカーのハッシュタグをいただけるようになったので、
うん、
大変ありがたいんですが、直近ですとカーマインさん、
はい、
LED の回に対してコメントいただいてまして、
はい、
ついさっきも洗面所の LED を電気 LED、 洗面所の電気を LED に交換しましたね。
ああいいですな、いいですな、
今まで見えなかった汚れが見えてしまうという
わ、
うん、ことをおっしゃっていただいてますね。
はい、
はい、いいですねいいですね。それからね、みーさん、
はい、
体重円買い仕様のエアコンについてコメントいただき、その回を聞いていただいた回ですけども、
うんうん、
こちらも LED についての反応、
うん、
うちもトイレは LED ですと、
はい、
ライト界にふさわしい話題というLED ライトだしね、
ライトだからよ。
あ、今分かった、
なんかいこれわしちょっと見た時にニヤッとしたもん。これ
そうか、うん、ごめんなさい、拾うのがちょっと遅かったナッシュさんからいただいております、はい、電気屋ウォーカー第87回を拝聴、テレビの購入を考えていたので再度聞きました、うん、結婚した当時に買ったテレビなので9から10年経っているので買い時かなと思いましたが、もう少し待って 4K 放送対応のテレビを購入しようと思いました、うん、各社のホームページを見ると欲しくなるというふうに書いてますね。ありがとうございます。
欲しくはなる、そりゃそうよ、ね、見ちゃうとね、
見ちゃうとね、
うん、
これも買い時、 4K の買い時難しい。
必殺技教えてあげようか、
うん、
ウェブサイト見て欲しくなって、うん、あやべーってなる時あるでしょ、
うん、
取り扱い説明書ダウンロードすんのよ。
お
でしこたま読むのよ。
なるほど、
買った気になるから
本当か
なるよ。で使い方からって、まあね、まあ、でも極端なことをすると、
うん、
各社 の取扱説明書ダウンロードできるでしょ、
うん、
読むのよ、
うん、
ここ使いにくそうだと思う瞬間あるのよ。
ああそうね、もちろんね。
で結局買う気がなくなって落ち着くのよね、
うん、ああそう、
はあ、俺上海に行った時に
買えない
し、ね、買えなかったからそれでなんか楽しんでる、何してんだって思ったけど、
俺ね、ここ今収録機材 Zoom のやつを使ってるんですけど、うんうんうん、R24 って昔から使ってるやつと H4N Pro って新しい機材とどっちも同時に使ってるんですけど、
うん、
俺これ買うとき、うん、マニュアル見たんだ買う前に、
うん、
一生懸命、
うん
うん、でシミュレーションしてね、あしこの時はこうやって作るんだ、うん、この時はこうやって作るんだって言って気持ち高まっちゃったけどで結果買っちゃったんだけど
まあそれはとどめとも言うよね、
あまあ
ね
よしあしということでね、
そうだよ、まさによしあしだね、うん、
はい。それからこれはラインビートさんっていうのかな、ラインビートさんからは、はい、あ光るアンテナとかあった懐かしいということで、
これはあのわしが出なかったあの
うん、オペックジャパンの佐藤さんがゲストに出演していただいて、
はい、うん、聞いた聞いた、
おありがとう、どうだった、
ちょっと楽しかった、
ああそう、
うん、聞いててね、
うん、うちああいうゲストの方来てもらうのってほとんど初めてぐらいなので、
うん
うん、私もねすごいド緊張だったよ二人とも、
そうだね、お互いの緊張感がすごかったけどね、
うん、最後横切れてきたんだけどね、
そうだね、うん、
うん、めちゃくちゃ緊張しました。
あの楽
し
み、佐藤さん、
そう、
佐藤さんもね、うん、あのまああれインタビューだったよね、
そう
の
中日だったの、
中日だったからできないと思うけどさ、
うん、
普通の日だったらもう一杯引っ掛けてくるぐらいの勢いでよかったんだけどね、
そうね、もし次なんかお呼びする機会があれば、
うん、
ぜひ一杯引っ掛けながら、
はい、
ちなみにあのショルダーポットシリーズが今手元にありますので、
はい、
今度また改めてレビューはしたいと思います、
はい、
それからあとはね、あそうそうそう、今日どうしてもお話ししたいのがね、
うんうんうん、
これお名前を読みしていいのかよくわからないのであえてアットマークからにしますけども、
うん、
伊原2525という、リスナーさんが新しく参加していただいたリスナーさんがいましてですね、
うんうん、
こちらの方に先日、電気屋ウォーカーのステッカーを送らせていただきました、
はい、
でなぜそういうことになったかと言いますと、
うん、
電気屋ウォーカーなくなっちゃ困ると、新しく聞いていただいたあのリスナーさんなんですけど、
うん、
あのそういう国産の根で活用している我々 の、 あのポッドキャストがどうしてもほらなくなっていってしまうわけですよ、うん、いろんな理由で、
まあね、家庭環境が変わったり生活環境が変わったりどんどん、まあ、今までもこの喋る側の人間が減ったというか入れ替わっては来てるからね、
うん、そうで、そういったその愛聴してるポッドキャストがなくなるのは忍びないという気持ちをお持ちの方で、
うん、
ご支援をしていただきまして、
うん、
あの具体的には差し控えますが、うん、
頑張れと
過大なご支援をいただきまして、うん、そのせめてものお礼でちょっとステッカーを送らせてもらったと、
うん、具体的な頑張れがあったんだね、
具体的な頑張れがありました、
うん、
で電気屋ウォーカーの編集環境の向上のために役立たせていただきます、
うんはい、
ありがとうございました本当に、はい、普通のリスナーさんからまさかこんなねいわゆるドネーションをいただけるとは思わなかったので、
ああそうなんだ、
正直びっくりしましたが、
はい、
タイジには今ここで言っていますが
何のことか分かってないからね、
うん、まあ後で追っかけまたご報告をします、ま
あ後でね、
うんうん、ということで皆さんからも電気屋ウォーカーのツイッターのハッシュタグでのツイートをいただいております、
はい、
あともう一個だけ、
うん、
前回のね電気屋ウォーカーのライト会第18回、たいじくんちの瀬戸田のレモンと LED 照明というタイトルで配信したんですけど、
うんうんうん、
あの瀬戸田のレモンの話はしてないんだよね、
してないよ、一瞬出てきただけだよ最初の方に
した、
だから
あの配信会の中では、ね、確か瀬戸田のレモンの話はしてないんで、
ダンボール箱あのテーブルが瀬戸田のレモンのダンボールだって話だけでしょ、
それは
どっかの回の
前の回のライト回で話したやつあまりにも楽しくて、その瀬戸田のレモンの語呂が良くて、
まあまあ、
タイトルに使っちゃったんだけど、
うんうん、
第18回では瀬戸田のレモンについては一切触れてはおりませんのであの訂正しておみましょう
はい、
なんでこっちゃいった話だけどね、
はいはい、まあ、瀬戸田のレモンはうちの冷蔵庫にあるから気にしなくていいんだけどね
、はい、ということでした、
はい、
でさっきのあれだよ、気になるなんだっけ、シュアーのイヤホン、
あ、はいはい、
俺も実はちょっとイヤホンどうしようかなとか思ってたんだけど、シュアーのイヤホンどうしたの
買っちゃったのよ、
うん、
魔が差したのよ、う
ん、おともれするって言われたし、
いやまあそれが大きな一番の大きな原因なんだけど、
うん、
でなんかどうにかなんねえかなと思って、
うん、
今まではヘッドホンでやったのね、
うん、
普通の、
うんうん、
あのソニーのね、
うん、
ヘッドホンで、
うん、
まあでその時にちょうどこうヨドバシのポイントがまあそんなにないわけじゃないぐらい溜まってたのよ。
おうほうほう、いいタイミングだ、う
ん、だから、まあ、ヨドバシカメラに行って、
うん、
まあ私はあのイヤホンだったら音にしないだろうと思ってね。
そうだね、カナル型のあの耳にキュッとこう入るタイプだもんね。
そうそうそう、うん、で私はね私はあのイヤホンの、
うん、
まあ今回買ったのが、
うん、
SE215
の SE215、
う
ん、
スペシャルエディションっていう、青いやつ、
はいはいはいはい、
を今回は買いました。
ドーンと、あーなんかいかにもっていう感じの手話だね、この青い感じがね、うん、トランスルーセントブルーのね、
そうそう、うん、色も綺麗だしね、まあもうほぼ見た目で入ったって言ったらまあそうなんだけど、
うん、
うん、でこのもともとついてるイヤーチップが、
うん、
まあいわゆる手話のこうどうやんだろうね、ふにゃふにゃのやつ、
ああ、はい、
ぎゅーっと潰して耳に突っ込んで、
うん、
中で広がって密閉させるっていうイヤーチップがついてるんだけど、
うん、はいはい、
あれはねどうも好みじゃないの、
うーん、
うん、なんかこうすごくね一番使ってて、
うん、
あんま好みじゃないから、
うん、
それだけは改善したいと思って、
うん、
シリコンのイヤーチップを別売のやつを購入しました。
へ、
それがスピンフィットっていうあのサラウンドっていうところが出してる、
あ全然別メーカーなんだ、
別メーカー、
はいはいはい、
あごめんサラウンドっていうブランドなのかなこれ、
うん、
TTR 株式会社っていうところが出してる、
うん、
スピンフィットっていうねイヤーチップだけの発売の、ものを買ってきましたね。
はいはい、
うん、で、まあ、これに変えてみて、
はい、
すごくいいです。
いろんなタイプがあるんだね。
そうだね。
うん、
自分が買ったのはなんか細軸って書いてあって、まあ、これが手話のイヤホンに合うものなんだけどね。
うん。
うん、これに今変えて使ってるんですが。
ですが。
ですが。
あれ？なんだ。
これはすごくよく使ってたの。うん、
はい、
会社に行く時の電車の中とかさ、
うんうん、いいよね、
結構
嬉しくし、音声も高いしね、
そう嬉しくして使ってたのよ、
うん、
ニコニコしながら、
いい、うん、
それがね、
はい、
何を思ったのか、私 iPhone 機種変更しちゃったのよ。
ああ、
これで勘のいい人はみんなわかると思うんだけど、
うん、
そう
セブンでございますか、
iPhone 7 Plus に機種変更しました。
ああ、やっちゃった、
イヤホンの穴ないのよ。
ないちょうどなくなった、
なくなった、買ったばっかりなのに買ったばっかりなのになくなっちゃったよ。これで鳴る音って言ったらもうあの DS のポケモンの音ぐらいだわ。
あれでもあれじゃん、あのなんだっけ、ライトニングコネクターから 3.5倍のステレオミニジャックに変換するやつ
ついてるでしょ。出る出る出るんだけど、
うん、
この手話の、純正のその、3.5 のミニのあのジャックのとこがあるでしょ
う、うん、
これ L 型に折れてるのよ、
うん、折れてるって曲がってるのね、
まあ L 型のやつなんだ、うん、L 号のやつなんだけど、うん、それをね変換コネクタみたいなやつに挿すと、
うん、
まあ、まず扱いがおかしなことになるのね。
あ、せっかくまっすぐ出てるのに横ちょ向いちゃうわけだ。
そうそうそうそう、そこがまずモヤモヤポイント1だし。
別な番組だけどね。
うん、なんかこうあれなんかこうおかしなことになってるなっていうのもあるし、
うんうん、
まあ音がちょっと変わるのあったんだね、気持ち。
あ、その悪くなるっていうこと。
うん。でもまあそれはまあまあまあまあまあもう外でさ地下鉄でガーって言ってるからあんまり気にはそこはしないんだけどね。でだからまあ一番はやっぱその L のところがこうピョロンってなっちゃうっていうのが一番こう見た目的にも良くないっていうので、
ちょっとね
なんかいっぱい刺さってる感じがしてすごくスマートじゃないし、これスマホだよね思いながら、スマートじゃないよね思いながら、これ でちょっと今使うの控えてるのもあって、で昔買ったんだけど、
はい、
BOSE の、ヘッドホン、
うん、
で、ちょっと待ってね、品番がね、これちょっと何、あ、 AE2 ってやつがあるの、
うん、
BOSE の、ヘッドホンだね、これ本当に、
はい、
で、これがね AE2W みたいなやつも売ってたのよ昔、
うん、
これ何っつったらダブルがつくとワイヤレスになるのね、
へえ、
うん、
Bluetooth、
Bluetooth のワイヤレスのなんかドングルみたいなやつを、うん、あのブスってこうヘッドホンに刺すんだけど、
うん、
もう後付けしましたよ感すごいんだけど、
うん、
まあ、それが逆に自分的にはすごく好みで、
うん、
なんかこう拡張、何拡張ブースターつけましたみたいな感じで、ね、好みなんだけど、
うん、
でこれを今はあの無線 Bluetooth で使ってるっていうのが今の現状ではあるんだけど、
なるほど、
なんでこれなのって言ったら時期だわ、これ
時期、
あの
マグネット
じゃなくて季節、
お
寒いの
いやいやマフ的なね、いやウォーマー的なね
寒いからこの時期ヘッドホンなんです
用途が違うわ
でもまあ暖かいよこれつけると、
あそうね、
あ
結果的にね、ので、
うん、結果的にね、だからまああのまあ、正直言いますと、
うん、
私はあのイヤホンじゃなくて、
うん、
BOSE の、ノイズキャンセリングとワイヤレスのヘッドホンがちょっと前に発売されたんだけど、
うん、
そっちを買っとけばよかったなっていうのは正直なところ正直に言うとね、
もったいない、う
ん、でもまあ、収録の時にはこのイヤホンを今使ってるから、
そうですよ、ぜひそれお願いしますよ、
うん、これで、まあ、このまま続けていこうかなとは思うし、だから逆にちょっとね、これポータブルプレイヤー向けのイヤホンだから、
うん、
ちょっと短いのよ、
あーケーブルがね、
ケーブルが、
うん、
だからまあここはまたリケーブルさせていただいて、
そうだね、それができるのが、うん、いいことだ、
私はあのイヤホンだからね、うん、の醍醐味だからね、
うん、
まあそれでちょっと今から調整して、まあ、使ってみようかなっていうのが正直なところかね、
洗濯機とかね、エアコンのノイズを取るのはね、
うん、
あの編集の話突然入っちゃうけど、
うんうん、
あの割と比較的容易なの、
うん、
高いお金でプラグインも買ったし、
はい、
うん、だけど音漏れがね、音漏れを取るのは辛いんだ、
喋ってるからね、
ああ、
うん、
で微妙な遅延っぽくなっちゃうしね、
ああそうなん
です
ね、
なので電気屋を聞いてる皆さんのためにも今後もシェアを、はい、手話を使ってください、
はい、まあもうこれで入りもデモ手話になったんで、
ああいい感じだね
まあまあ言うたらマイクもイヤホンもね、
うん、
手話になったんで、ね、
はい、
はい、
いいじゃないですか、
はい、まあそんなんで、まあ、iPhone7 プラスも買ったよっていうの、うん、まあ、今ちょっとパッと言ったけどもね、いろいろだからちょっと買ったね、
iPhone7 プラスさ、
うん、
まあ7プラスに限らないけどプラスさ、
うん、
でかくない？
でけえ、
電話とかするの大変じゃね？
でけえ、
胸ポケットにはギリギリ入んのか、
入れない、
入れない、はい、
そんなところには入れない、
入れない
、うん、まあ大きいのよ、
うん、
単純に、
うん、
で、まあ、あのね、まずお尻のポケットには歩いてる時にしか入れない、
あ、
座ろうと思う瞬間にはもう絶対出してる、
出すね、
で、あとは持ってることが多い、手に、
なるほど、
でジーンズとかの前のポケットにもあんまり入れない、
う
ん、それは本当に
入るの、入らないことはない
普通のポケットでしょ、手突っ込む、
うん、
入るよ、
へえ、
あのピチピチのやつだったらちょっと入んないかもしれないけど、うん、普通のチノパン程度だったらポケットにボンって入るけどね、
なるほどね、
うん、でもまあなんでこれにしたのっていうのがあるんだけど、
うん、
アップルウォッチ、
アップルウォッチ、
こいつが肝なのよ、
ほう、
アップルウォッチがなかったらこれにはしてないです、あのプラスにはしてないんだけど、てか前以前ね、
うん、
私 iPhone6 プラスを一番最初に買ったのよ、
うん、
だけどそれ売ったのよすぐ、
サイズの問題で、
サイズの問題で、
うん、
あの友人が欲しいって言ったから、
うん、
で友人逆に iPhone6 あ、じゃあ あプラスが欲しくて、うん、でももうわしはちっちゃいのが欲しいんだよって話になって、うん、じゃあそれ買い取るよって話になったのよ、うん、でいやでもじゃあわしがあの6を買う金額出してくれるんだったらいいよって言ったの、
うん、
いいよって言ったからそれでまた6買い直したんだけど、それはあの中国にいた時でシムフリー版を買ってた時代だから、
なるほどね、
まあそういうあのやり取りとか契約事がないからね、
うんうん、
普通に物としてやったんだけど、うん、でまあわしが綺麗に物を使うっていうのもまあ彼は知ってたから、
うん、
まあ別にわしが使ってたからといってこう乱雑に物を扱ってないから、別にその綺麗な状態っていうのも見せて保護フィルムも綺麗に貼ってたから、
うん、
じゃあそれありがとうって言って、お互いにありがとうって言って、うん、まあ元に戻ったんだけど、あの自分の思ったものを手に入れたんだけど、
うん、
その当時 アプローチなかったのよまだ、
うん、
あ売ってたのかもしれないけど私の手元ではとにかくなかった、
なかったのね、
うん、で生活スタイルが違った、携帯電話あの時は3台持ってたから
多すぎるわ、
うん、プライベート用の電話と、うん、ああ違う、プライベートで LINE をするためだけの Android と、
うん、
で、あとは中国で使う iPhone と、
はい、
日本で契約してた iPhone、 この3台持ってたの。
ああ、
そりゃもうアプローチなんかもう手に持てないからね、
あ、
うん、だからそれもあって何も考えてなくて、日本に帰ってきてもう iPhone の携帯電話、もう携帯電話ってものが一本化、
うん、
今完了したのこの間、はいはいはい、ついにやっと、
う
ん、
ようやく、
ね、何年かぶりにだから仕事の電話の電話番号を今メインにしてるんだけど、はい、まあプライベートの電話はもちろんプライベートの電話、あの携帯電話から電話はするんだけど、
うん、
もう正直言ってそれね、もう家に置いてるのよ、固定電話みたいに使ってるのね、
うん、
だからもう持ち歩かないようにしてるの、
うん、今は電話代だって定額制だからね、
そうだね、定額制だし、うん、だからまあもう自分のプライベートの電話番号っていうのはもうほぼ死にかけてる状態にしてて、
うん、
で携帯電話が一本かってなった瞬間に、うん、アップローチ、あのこの日本に帰ってきてすぐぐらいに買ったんだけど、うん、やっとね通知がこう1対1でできるようになったのよ。
ああそうだね今まではだって通知が来てもどれかの1個しか来なかったのがようやく1個になったしっていう、
それがね、それが できないのよアプローチって。
どういうこと？
1個の iPhone に対して、
うん、
あじゃあ1個のん1個の iPhone に対して、
うん、
1個のアプローチはまあ普通じゃん、普通じゃん、
うん、
これ、
うん、
で1個のアプローチに対して、うん、多数の複数の iPhone ってペアリングできないのよこれ、
うん、はいはいはいはい、
だからであとできるのは1個の iPhone に対して多数のアプローチはペアリングできるのよ。
なるほど、タコ
じゃねえんだから
アプローチ2つ持ってますみたいな、
そうそう、それは OK なのよ、全部ペアリングすんのよ。だけどアプローチ1個あって iPhone が2台あってもそれは1つの通知、1つのアプローチには通知来ないの、
1つとしか
連携取れないから、結局は携帯電話2個に意識がいくのよね。そうするとアプローチの価値がかなり薄まるのよ。
確かに、
結局携帯電話2個も見ないといけないからね、
うん、
で携帯電話見るんだったらアプローチいらないじゃん。
そうだね、
そうそうそう、っていう結論に陥ってたのよ。でそれが一本化することによって全ての通知がアプローチに行くってことは、携帯電話 iPhone はポケットにって、さっき話あったけどポケットに正直言うと入れてないです、これ。どこに入れてんの？カバンに入れてます、常に。
iPhone7 Plus を、
うん、
うん、
携帯電話を、
うん、
で電話が鳴ってるったらもうアプローチがトントントントントン、電話だよってなるから、その時に、うん、カバンから携帯電話を出すと。
なるほどね、
うん、
十分だね、
十分、
うん、
で全部マナーにしてるから、マナーモードに、
うんうんうん、
音が鳴ることは一つもない。
あ、
だから打ち合わせ行くのも手帳と、
うんうん、
あの筆箱と、
うん、
あのその手帳の中に何かちょっとこう何かあるじゃん、こう何って言えばいいの、クラッチバッグみたいなやつ、
うんうん、
ちょっと最近流行ってるでしょ、
はい、
まあ、ちょっと前からね、
うん、
ああいう何かこう書類入れみたいなのにもう全部ぶっ込んで、
うん、
ピューっていけば、
うんうん、
そこでそれはもうちょっと席の横の方にポンと置いとけばさ、
うん、
で電話かかってきてもトントントンってなるだけだから、うん、 それでやっとなんか全てがつながった感じがする。
なるほどね。そうか、うん、
だから小日蔵の言った身の回り身につけるっていう概念がなくなったわしから携帯電話は。身につけるのは時計。
そうか、あのね、
うん、
なるほど、すごく腑に落ちた、うん、あのスマートフォン iPhone を持ってて、
うん、
腕時計をするっていう習慣をなくしたわけですよ。もともと汗っかきだから夏とかベルトすげえ臭くなるし
ベロベロになるし、
そうそうそう、
痒くなるしね。
そうそうそうそう、だから嫌だったの、
うん、
で、まあ、iPhone スマートフォン持つようになって腕時計をやめたんだけど、
うん、
今度はそのスマートフォンを持ち歩かなきゃいけないっていう習慣ができたわけじゃない、
うん
うん、でスマートフォンはもうしょうがない携帯電話だから持ち歩かなきゃいけないんだけど、
うんうん、
アップルウォッチをすることによって iPhone を常にこうポケットとか手元に持っておかなくてもいいという習慣が戻ってくるんだね。
そうだね、カバンに入れといていいんだよ本当に。ポンって
で、そのアップルウォッチってあんな小さいやつで何して遊ぶんだよって思ってたけど、
うん、
そうか、単純にそのスマートフォンとかからのノーティファイを通知を受けるためのデバイスとして考えたときに、
うんうんうん、
それだけでもすごく効果があるってことだ。
そうだよ、すごく優秀だよ。もうこれね、私また車みたいな表現するよ。
うん、来ましたよ皆さん。
これしか考えつかないんだけど、
うん、
みんなそれぞれ乗り物っていうのは使い分けるわけよ、
うん、
自転車を使う、
うん、
スクーターを使う、
うん、
車を使う、
うん、
トラック使う、飛行機使う、うん、船使うってあるでしょ。
あるね。
自分の中でアップルウォッチは、
うん、
スクーターなのよ、
うん、
で iPhone が、
うん、
軽自動車なのよ、
うん、
で iPad がまあ言ってしまえば普通乗用車、
うん、
で Mac が、
うん、
これもトラックなのよ、
うん、
だからちょっとそこに行くのにさ、
うん、
トラック出す人はほとんどいないでしょ。
そうだね、
まあ車出す人はいるかもしれないけど、
うん、
ちょっと路地裏の方行くってなって車出したらちょっとややこしいじゃん。
そうだね、
うん、だからもうそこをうまいことはめ込んでいってあげると、
うん、
スピード感もいいし距離感もいいし、
うん、
一番ちょうどいいところに収まると思うのよ、
うん、
だからまあ
ホンダシティと元コンポみたいな感じだ。
ああもう最強だねそれね。うん、元コンポは白がいいかな。
知らねえよ。うん、ちなみにアップルウォッチと iPhone って、
うん、
どれくらいの距離その通信の関係を維持できるの？やっぱり Bluetooth だから10メーターとかそれぐらいなのかな。
うん、10メーター。いや100平米の部屋の反対側にいても、
うん、
あー電話だ電話だって走っていってる。
あー、じゃあ、うん、まあ見通しさえ良ければ結構届くんだね。
見通しは良くないねあれね、うん、うちの事務所だから。
あ、そう、
ドア、ドア2枚ぐらい挟んでるけど。
あ、でも行くんだ。
おーやべやべっつって走っていってる。
あ、
トイレはまずい。多分水とか鏡とか挟んでるからだろうけど、うんうん、通知来なかったりするんだけど。
あ、でもそこそこいけるんだね。
そうだね。あ、
やべえ、初めてなんかねアップルウォッチが欲しくなった。
今なら3万円ぐらいですんで。
あ、高い、やめよう、
うん、
あのね、
うん、
携帯電話を、
うん、
随分こう胸ポケットとかズボンのポケットとかに入れる習慣は少なくなってきたんですよ、
うん、
で机の上にポイッと置いたりとか、
うん、
まあジャケット着てればジャケットに入れるわけなんだけど、
うん、
ただ持ち歩かずにはいられないわけじゃない、いろんな理由で、ま
あ、もちろんね、うん、
でもデスクの周りあっちの書類取りに行きこっちにコピーを取りに行きって時も携帯電話を持って歩かなきゃいけないって私結構不便なのよ。
まあそれで指3本ぐらいは取られるからね。
そういうこと、
まあ一番簡単に持ったとしてね、
うん、で、
うん、
なんだったらあ忘れたっつって3歩4歩戻らなきゃいけなかったりするわけ。
あ、そうそうそうそう。
だけどもアップルウォッチをつけてたら、うん、まあ結局電話に出るっていうことを考えれば別なんだろうけど、
うん、
iPhone が何か鳴ってるよっていうのを手元で確認できるわけじゃん、
うん
うん、そしたらまあそんなに置きっぱなしにでも行動を制限されないというか、
うん、
いう感じがするよね。
そうだね、
うん、で、 これは味噌汁の中に落ちないし、トイレの中にも落ちないし、
うん、
ねえ、なんだったら水で洗ったって防水だからいいわけだし、
いいよ、
はあ、うん、アプリとか、まあ、使っていれば便利だけど、そういう問題じゃないんだ、アップルウォッチって。
そうだね、ここに通知機能があるって時点で優秀かな、
うんうんうん、でそれは iPhone を手に持ってるっていうことをしてる人には、まあ、自分のには分からなかったんだけど、
うん、
iPhone を机の上に置くカバンの中に入れるっていう習慣を取り戻せるっていう感じなんだね。
そうで、でよ、今小泉言ったけど iPhone を机の上に置くカバンの中に入れる、
うん、
ってことは、
うん、
落とさないのよ。
そうだよね。
ってことは大きくてもいいのよ。
ああ、そこに戻ってくるんだ。なるほど、納得。
だから iPhone6 が、まあ、プラスの大きいやつを買ったのは、
うん、
そういったことよ。
あ、
で使う時には、まあ、うん、大画面で写真を見たり地図を見たり、
うん、
これで要するに見るのよ、
うん、
で例えば仕事のメールが飛んできた、 PDF がついてる、
うん、
図面確認する、
うんうん、
十分できるのよ、このぐらいのサイズがあったら、
うん、
あ、でここちょっと間違えてる、ここちょっと材料この H コー直しといて、
うん、
って言ったらそれもメールでさ、 iPhone の、 あの中で、
うん、
PDF のところにこう丸して、 このサイズちょっと間違えてますよって書いて、
うん、
その場で送るのよ、ピアンって、
うん、
完結よ。
なるほどね。
そこはでかい方がさ、まあ言うたら机が広いのと一緒だからね。
ああ、
おすすめですよ。
ああ、ちょっとやばい。今俺 iPad mini 持ってんのね。
うん。
会社で買ってもらってるんだけど。
うん。
iPad mini を使う機会っていうのはね、なかなか実はないんですよ。
iPad mini はですね。
うん。
解説しよう。
はい。
一番すごく使えるのは、
うん、
家の中。
うん。
仕事の業務で使うんじゃなくて、
うん、
ベッド、ソファーで使うのが最強に使える。
あ、まあまあね、そうね、うん、それは納得なんだけど、
業務で使うときには、
うん、
ちょっとでかいのよ、
うん、で、うん、もう一つあるのが、
うん、
なんで iPad mini を使わないかっていうと、
うん、
大抵のことは今 iPhone でもできるわけだ。
そうだね、
うん、で iPhone で iPad をわざわざ取り出して見る、
うん、
ということをするぐらいだったら iPhone で済ますっていう、
うんうん、
で iPad をわざわざ取り出してやるっていうことをするぐらいだったら、うん、机の前に座ってればパソコンでやっちゃうんだ。
そうだね、するね、
うん、だから iPad mini を使う機会っていうのがすごく限定されてて、
うん、そうだ、
それを毎日持ち歩いてるっていう、あと充電しなきゃいけない、
うんうん、そうだね、いろんな気を使っていくよね。
そう、うん、が iPhone7 プラスにしたら画面は大きくなって持ち歩きには不便かもしれないけど、なって持ち歩かないっていうか、そのカバンの中に入れっぱなしとか机のように置きっぱなしでいいじゃん、
うんうん、
落ち着いて見るときは見るし、電話するときはするけど、そのと他は Apple Watch が教えてくれるよねってなれば、
うん
うん、iPad mini いらないんじゃねっていう、
そう、
そこの持ち歩きのコストも削減できるよねってことだよね。
そうよ。
そうか、アップルウォッチとプラスはすごいね。
そうよ、
バチコンだね。
だからここは本当に、うん、まあ私の理想を言うよ、
はい、
アップル製品一個飛ばしで欲しいのよ。
はいはいはいはい、
アップルウォッチ、
うん、
プラス、
うん、
iPad、
うん、
でこう一個飛ばしで欲しいのね。
一個飛ばしってそういうこと、
大きさの問題。
うんうんうん、
それをすると、うん、うまいことハマるんじゃないのかなって思う。
はあ、なるほど。
で今回7プラスに関しては防水機能もついたし、
うん、イヤホンジャックもなくなったし、
イヤホンジャックがなくなっちゃったけど、これはあってよかったんだよ。エクスペリアはイヤホンジャックあるけど防水じゃんって思うんだけど、まあなくなっちゃったけど、まあ、あとはカメラが2個ついてる。
あ、はいはいはい、
だからそのまあ広角と望遠撮れるようになったっていうので、まあかなりあの自分的にはすごく今の使い方に合ってるで、うん、久しぶりにハマったこの使い方が、
うん
うんうん、
ちょっとアップルウォッチ欲しくなった。
ゲームとかもさ、
うん、
まあ iPhone でちょっとなんかしたりするのよ、ガンダムのやつとかね、うん、やっぱ画面大きいとさ迫力ちょっとあるもん。
そうだよね、
うん、
あ結構ね iPhone で何漫画みたいな雑誌とかさ、
ああ
電子書籍的なやつ、
ね、
を見たりすることがあるの、
うんうん、
iPad ミニで見ればいいのよ確実に 100%。
そうだね、そうだね、そうだね、
そっちの方が全然見やすいんだから、
うん、
いや見るたび思うんだけど、
うん、
iPad ミニをわざわざ取りに行かない、
うん、
iPhone で見ちゃう、
見ちゃう、
でもちっちゃい、
うん、
あーちっちゃいなーって思いながらいつも見てんね、
うん、
あでもそれが iPhone7 プラスだったら、
iPad、あんま気にならない、うん、納得できるレベル、
納得できる大きさだよね。
うん、あの私も毎週の月曜日の通勤の時のお供なんだけど、
うん、
ジャンプを見るよね、
うん、
よねっていうのも変だけどジャンプを見るのよ、うん、電車の中で、
うん、
ワンピースだけちょっと見ようかなみたいな、
うん、
満員電車の中でもこう何
邪魔しないけど、
そう
きちんと見れる、
見れるし、ちゃんとこう内容もね楽しめるし、
はいはいはいはい、
これは6を使ってたから分かるんだけど、やっぱ6だとやっぱちょっとコンパクト、
そうだよね、
ちょっと窮屈な感じがすごくしたのよ、
うん、
だからうん、やっぱあとはその生活スタイルによるんだけど、その聞いてる人だったりそのみんなの、
うん、
普段お休みの日にね、
うん、
カバン持ってるか持ってないかなのよ、
うんうんうん、
そこが結構なターニングポイントだと思うよ。
なるほどね、
私はもう絶対にカバンを持って歩くのね。ポケットに物を入れるのが好きじゃなくて、
うんうん、
とにかく、
うん、
でももうね財布、まあ財布とかお札入れ小銭入れ、
うん、
まあ私のは分かれとるんだけど、
うん、
だからまあ2個だね、もうこれで、
うん、
家の鍵、
うん、
でタバコライター、
うん、
でまあ携帯電話、
はい、
で車の鍵、
うん、
もう7個これもうポケット入んないもん、
入んないね、パンパンになっちゃうね、
入んないよこれ、うん、これやるんだったらなんか腰道具みたいな腰袋いるもん
本当だね、
うん、なんなら横にマキタのインパクトも刺しときますからなるでしょ
う、うん
うん、だからそれぐらいもう持ってるから、
うん、
絶対にちっちゃいカバンは1個持ってるのよ、肩からかけるようなもんは、
うんうん、
だからまあ常にカバンに入れとくっていうのが成り立つんだけどね、
うん、いやーちょっと今日よかったライト買い取って、
なぜ
次あんまの機種変するときには
ああ
プラスの検討は忘れずにするわ。
そうね、見ないっていうのはなしにしてね、
なしにしようね、
うん、
ああその電話あれを持ち歩くっていうこととその電話、うん、あれで電話をしなきゃいけないっていう2つのハードルさえ越せば7プラスは俺やぶさかではないと思ってるんだけど、逆にそのあれで携帯電話で話をするということがものすごく今のところこう外から見るとプレッシャーで、
そう、
うん、だけどそれはまあこう慣れればいいだけの話、でノーティファイが Apple Watch で来る、
うん、
とすれば、
うん、
携帯不携帯が成り立つわけだよね。
そうだ
ね、
そのまあ半径10メーターぐらいだけどね、
うん
うん、
それはありだね。
そうだね、だから家にいるときはずっとアップローチつけてる、あ家にいるというかその風呂に入るとき風呂に入って、
うん、
寝るとき、
うん、
ぐらいじゃない外すの、
うんうん、
アップローチ外すのね、
うん、
それ以外はもう朝起きてすぐつけちゃうもん、
うん、
アプローチをね、
うん、
あのもう枕元に置いてるから、
うん、
すぐつけてもうその時点でもうこっからもういかなる通知を受け止めるよと、
うん、
っていうのでなんかいろいろ身支度してたりしたらポンポンってくるのよ、
うん、
なんだろうと思って見たら大阪府豊中市周辺に雨雲あり、
うんうん、
あ何これ雨降んの今日って言ってそこで窓っていうかあのカーテンをね、
うん、
ガサッと開けたらうわすっげえ空真っ黒じゃんみたいな、
うん、
傘持ってこうみたいなね、
は はあ。アップルウォッチ。
そう。あの結構あのヤフー電機みたいなやつも優秀なのよ、雨雲レーダーみたいなやつが、
うん、
あれで一回面白かったのが、広島にいる頃よまだ、
はい、
スクーターであのコンビニにビューって行って、
うん、
あ今日はもうマガジン発売だからマガジン読もうっつって読んでたのよ、
うん、
でトントンって通知が来てて、
うん、
あ雨降りそうなんだと思ってマガジン一生懸命読んでるじゃん、
うん、
で戻して立ち読みしてたからね、
うん
うん、戻してああまあなんかコーヒーでも買って帰るかと思って、
うん、
パッて外見た瞬間に、
うん、
大雨降ってるのよああさっきの通知の時に帰っときゃよかったみたいな今日スクーターだわみたいな
バカだね
、うん、もう濡れネズミになりながら帰って、おっかんタオルって家帰ってね、
うん、あそうか、車でコンビニにちょっと寄ってコーヒーなんていう時も携帯持たずに行きたくないからね、携帯わざわざポケットに入れたりして降りるけど、
そう
携帯置きっぱでも電話が鳴ったらすぐ分かるわけだね。
そうだね。で あと逆にセブンになると、セブンもしくはセブンプラスになってくると、この中にスイカが入ってくるから、
はいはいはい、最近話題だね、
うんうん、もうねお財布持っていかない、
あコンビニでの支払いもスイカでやっちゃうってこと、
うん、
アップルウォッチで、
自分のアップルウォッチは対応してないから iPhone でやっちゃうから、
それはなるほどね、
うん、だからその時ぐらいかな、お尻のポケットにスポット入れて歩いていくの、
あ
だから車で、まあ、車生活がほとんどの人が、
うん
まあ、いっぱい聞いてくれてるとは思うんだけど、うんまあ、わしも車の生活もするからね、うん、両方わかるんだけど、うん、車生活しててよくあるシチュエーションが、
うん、
それこそコンビニにちょっと寄って、
うん
まあ、あの朝ごはん買って帰ってきてまた出勤するとか、
うん、
帰り際にちょっと喉乾いたからコンビニ行って、コンビニに行くってい こうアクションは結構あると思うよね。
ある、ある。
でその時に、まあ、それはアプローチあるにし関係なしで、あの iPhone もう7になってくるともう iPhone だけ持っていくのよ、
うん、
あの車の鍵だけ、
うん、
で好きなもん選んで入っておいて、もうその瞬間に車輪よ、
そう、ね、
まあお財布携帯よね、
うん、
もうそれで成り立ってるからすごく優秀ではあるけどね。小銭が減った、
いいね。
だから、
うん
まあ、これは iPhone7 でもなるんだけど、
うん、
iPhone7 プラスにしてしたことによって小銭が減ったってことは、カバンの重量軽くなってんの。
まあね、なるほどね。
うん。ってことは、うん、あの iPhone 分が重くなってても、まあ、うん、トントンってやつよね。
なるほどね。
うん。
いやー、いい。
うん。
検討します。
で、買い物するじゃん。
はい。
前の雑談の時に話になったけど、うん、女神巡りよ。
はいはいはい。
あれ交通系の IC カードで支払いをしたらそれ聞かれるよね。
おおはいはいはい、そうだそうだ。
小秘蔵みたいに車生活でも、
うん、
そのゲームで楽しめると。
なるほど。そうだね、
女神巡り。今日何買ったんですか、
うん、
って、うん。
やべえ、この前ダウンロードはしといたけど、もう配信始まったからね。
そうだね。
ああ、そっか、いろいろ夢が広がるな。
そうだね、まあ。仕事の携帯電話と、
うん、
てかもうプライベートの携帯電話もうガラケーでいいよわし、
うん、
って思うぐらい、
うん、
まあ仕事の携帯電話に1本か今完了したから、
うん、
もうなんかやっと落ち着いたかな、自分の中のその通信系が。
なるほどね。
うん、
いや
プラスも意外とおすすめだね。逆にちょっとアップルウォッチと無印というか、
うん、
あのセブンとかだとちょっともったいないと思う、
うん、
それこそさっきの小秘蔵じゃないけど iPad mini 欲しいなとかって思っちゃうのよ、
うん、そうなんだよね。
もうちょっと大きければいいのにって思うのよ。
あただいつも使ってるのが iPhone だけでそれがプラスだとちょっと大きすぎるかなっていう抵抗感があるけど、
うん、
Apple Watch と併用することでその持ち歩くこと自体を減らせるから、
うん、
大きいのは大きいかもしれないけど十分納得できる範囲になってくるんだね。
そう、いる時に出すっていうことになるから、
そうそうそうそう、いらない時は出さないという、
そう、カバン、まあ、さらなる大きいところにポーンって放り込んでるからね。
いやあ、今度機種変するときはプラス行こうかな。
そうだね、ケースとかが少ないのがちょっと悲しいけどね。
ああ、
うん、まあ、私は今 iFace っていう韓国のやつなのかな、
うん、
これは、
うん、
この iFace ってのはひょうたん型というか、ひょうたん型というか、まあ、くびれてる、うん、真ん中が、
うん、
キュッと
あ
くびれてる
ケースがあるんですよ。ちょっと持ちやすいみたいな、
まあ、これはねかなり、うん、あの買ってみたんだけどすげえいいこれ、まあ、もうちょっと iPhone の話させてもらうけど、
うん、
これね背中のところにね鉄板入ってるのよ。
お
で、
うん、
車のエアコンの吹き出し口にマグネットついてるのよ。
あー、はーはいはいはい。
で 車乗るじゃん、
うん、
で iPhone をそこにペタってひっつけると、
うん、
ナビ代わりというかね、
はいはいはい、
ナビ代わりじゃねえよ、いいね、ナビだね、
うん、
でそこから Bluetooth で、まあ、ナビにあの音楽がいって、
うん、
カーステレオからバンバンって流れるじゃん、うん、まあなんかやっと全てがなんかこうつながりだした感じ。
そうね、ハンズフリーフォンにもなるしね、うん、
なるで、うん、それが会社の車でってなったらついてないじゃん、
うん、
社用車の場合は、
うん、
ああやべえハンズフリーにしてねえやとか、あの Bluetooth の接続なんかしてなかったりね、
うん、
でもアプローチがあったら、うん、そこでハンズフリー通話ができるから。
おー、アプローチは通話もできるんだ。
できる、
うん、
あのトントントンって鳴り出したら、
うん、
例えばその誰々って、まあ、小秘蔵から電話があったとしたら、うん、小秘蔵って出てて、
うん、
まあ、iPhone と一緒であの緑と赤の受話器のマークがあるから、
うん、
緑の方ポーンって押すと小秘蔵が、うん、もしもしってそのアプローチからまあ聞こえるから、それに対して、ああ今ちょっと運転中なのよみたいな。
おお、あ、そっかそっかそっか、うん、そっか、コンビニとかでそれだとウルトラ警備隊で恥ずかしいけど、運転中だったらいいか、う
ん、全然いい。でしかも、ね、まあ普段同じ車に乗ってても設定終わってるんだよっていうのだったら別だけど、
うん、
例えばそれがまあ仕事でじゅんぐりじゅんぐりしてるその車用車、誰が使うか分からない車用車でとかっていう場合は全然あり、
うん、いいね、いいね、
すごくいいと思うよ。でいろんな通知来るし、 LINE であのメッセージ来ましたよとか、あのメールが入ってきましたよとか、もうその通知は、まあ、通知アイテムだから通知はどんどん来るけどね。うん、それをどうやんだろうね、 iPhone でそのブルブルってして通知を見るそのアクションに対する対価が薄い時があるじゃん。
そうだね、あんだよ DM かよみたいな。
そう、なんだよこれ、なんかニュースが更新されてるだけじゃねえか。
あるある。
アプローチだとその、 あのロスが少ないのよ。
チラッと見てまあいいやっていう
感じ。ああ、なんだなんだ、別にあの全然、まあ、スマートニュースみたいなのがポンってきただけじゃん、今いいってなるでしょ。
なる。
でもそれが電話でトトトンってきたらさ、おお電話だ電話だ、 iPhone どこやったっけ、ああカバンの中だっつってもすぐ出れるから。
出れる。家の中で結構ね、うん、携帯を持ち歩くんだよ、うん、
ああ
私はね、一
軒家とかマンション、あの家族のそのなんだろう、まあ、わしみたいに 1K だったらね別にポンって投げとってもええけど、
う
ん、
そうだから、うん、あの、まあ、トイレに行こうと思ったらトイレ長くなるなと思ったらトイレの中で暇つぶしするし、
そうだね、
うん、で今にいたら今でもこうね電話とかメールとか来るからあれ見てるし、うん、じゃあちょっと部屋に行って作業するかっつっても持ってくるし、
うんうん、
じゃあ寝るかっつったらベッドサイド持ってくじゃん。
持っていくよね、
うんうん、だけどこれ Apple Watch があったら、まあ使わなければベッドサイドにずっと置いといて、
うんうん、そうそうそう、
で通知は受けられるし、なんならここで電話してもいいわけだよね。
いいよ、
うん、みんなに聞こえちゃうけど、
あ、そうそうそうそう、うん、
これはトータルで iPhone を手放す時間が増えるね。
そうだね、 iPhone を最終的にそう手放す時間は増えたと思う、
うん、
けど触るときはがっつり触ってる、
うんうん、だから触りやすいからね、
うん、なんかそのメリハリがついた感じはすごくするね。
いいね、なんかいいわ、うん、いいわすごくいいわ。
実際持ってみると、うん、ひるむぐらいでかいんだけど
やっぱでかいのか。
これ電話かなって思うけど、うん、でもうーんギリだね、本当にキワキワ攻めてる。まあこれはねプラスが出た当初から言われてるけど、うん、キワキワを攻めてる本当に、
はあ、人が
携帯電話として持てるギリギリのサイズがここまでだなと思う、
は
あ、昔あのエクスペリア Z ウルトラ、
はあ
っていう、もうこれよりもさらにでかいやつ持ってたぐらいだから私。
へえ、そんなのがあったんだ。
あ、なんかあの何森永の板チョコかなってぐらいでかかった、
ね、バカじゃねえ
それはまあ、 あのそれで使ってたけど、
うん、まあ、便利さもあったんだろうけどね。
むちゃくちゃ使いにくくて、何結局使い方がすごく限られたんだけどね。うん、まあそれはちょっとやりすぎてたけど、
うん、
まあセブンプラスはすごく今自分の中では優秀かな。
そうね、今ようやくアップルウォッチも何シーズン2じゃなくて、なんかバージョン2だっけか、シリーズ2だっけか、
うん、なんかあるね、
出て、うん、という時点になって、いまだに一切見向きもしてきませんでしたけど、うん、初めてアップルがアップルウォッチを使ってその、うん、ユーザーに対してエクスペリエンスを示したかったその本当っていうのが、まあ自己人的な解釈ですけど、
うん、
見えた気がする。
そう、ね、うん、アップルウォッチシリーズ2だね。
シリーズ2ね、
確か、うん、
そう、アップルウォッチで iPhone に縛られる生活から抜け出せるんだ。
そうね、ちょっと離れることができる気がする、うん、ね、あとはまあアップルウォッチ、まあ、いろいろ活動量計みたいな使い方もできるし、うん、ずっと心拍数取ってたりもしてくれてるから、
うん、
まあ、ライフログっていう観点で見ても、うん、まあ、優秀ではあるのかなとも思うし、
やっべ、
うん、結構ね、
うん、
おすすめかな。
はい、おすすめられました。
うん、
はい、うん、面白かった。
まあ、ほんまの雑談だったけどな
本当に、うん、本当に私たちがただ雑談をしたというだけでございます。
そうそう、ただ単純にわしが小秘蔵にいいよって言った会話がなんか公開されちゃってるみたいになってるけどね、
は
い、
うん、まあ電気屋ウォーカーといえばそういう番組でございますので、これからも末永くですね、肩肘張らずに飽きずに諦めずにというふうにお願いをしておりますが、
はい、
ね、飽きずに諦めずにこれからも応援していただければいいなと思っております。
はい、
これからですね、まあ、前後もしかしたらそちらの配信の方が早くなってるかもしれませんが、
はい、
音波振動歯ブラシの特集本編会ということで、現在計画中です、う
ん、はい、
それからリクエストをいただいております電子レンジの会についても、まあ、年明けになってくるとは思いますけども、うん、早い段階で特集を組みたいなと思っております。
はい、
なので皆さんも何かねこれをっていうお題がありましたら、まあ、ツイッターでも結構ですので、
うん、
ぜひご連絡いただいて、我々にアイデアをいただければなと思います。
はい、
あとこの前の体重円買い仕様のようにですね、リスナーさんからいただいたメールが一つの話題になって、皆さんに他の皆さんにね、
これなるんだよ、
そうそう、情報提供になるということもありますので、皆さんがお持ちの家庭にまつわる体験談などあればですね、遠慮なくお知らせいただいて、うん、面白ければご紹介させていただきますので、
はい、
電気屋ウォーカーではインストハイフンウェブの方でコメントを募集しておりますので、こちらメールフォームをお使いいただければメールで送れます。
はい、
一応ステッカーも配ってます。
はい、
ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋ウォーカーの木は器、ウォーカーは W 大文字になります。
はい、
そんなところですかね。
うん、
はい、それでは皆さん、また次回の配信まで、さよなら。
さよなら。